ビファマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。このビバマイスタイルも5月の第4週に配信を開始して以来半年が経ちました。いつも聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。今回初めて聞くよっていう方もここで出会えて嬉しいです。この番組は前半に私トミーのフリートーク、後半は週替わりで設けているコーナーっていう形で毎週お届けしているものです。今回この番組にですね、あるサイトで行われている企画、ネットラジオリレーのバトンが回ってきました。このネットラジオリレーというのは、単品三色さんという方のキーボードで昇竜拳というブログで行われている企画なんですね。簡単に言いますと、笑っていいとものテレフォンショッキングのように、ネットラジオ番組が次のネットラジオ番組を紹介してつなげていきましょうというものなんですね。ここでリレーのバトンを受けた番組は、その単品三色さんのブログ、キーボードで昇竜拳の中でも改めて取り上げて紹介していただけるんですね。このビバマイスタイルも紹介していただけるかも。番組を始めて半年でこの企画に参加させていただけるなんてかなりラッキーです。今回のビバマイスタイルは前半のフリートークでそのネットラジオの企画に沿った内容をお届けします。そして第1週のコーナーはキラキラ趣味人仕事人です。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2010年12月第1週ビバマイスタイル。このネットラジオリレーですが、バトンを渡してくださる番組からバトンとともにこれを話してくださいというお題が出されるんですね。なのでこの企画に参加するということは、そのお題について話すということになります。ビバマイスタイルにバトンを渡してくださったのはマジタカネットラジオのマジタカさんです。マジタカさん、ありがとうございました。そしてそのマジタカさんからいただいたお題をこれから読みますね。トミーさんが今の旦那さんと結婚してから今までの間に、旦那さんよりも好きになってしまった男性について語れることを語れる範囲で語ってくださいというものです。なんで途中で笑ってしまったんでしょうね。このお題ね、旦那さんよりも好きになってしまった男性についてって、すでにいることが前提になってるんですよ。いたらすでに離婚ですよね。自分の気持ちに嘘をついて暮らせない。でもこれせっかくいただいたお題なのに、いませんって言ったら話が終わっちゃって全然話題膨らませられないし、かといってここでマットデイモンが好きなんですよとか言って、そんな話をしても町高さんの期待に応えることにならないと思うんですよね。ちなみにうちの夫はこの寒い季節になると黒の長袖 T シャツを着たり、黒いフード付きのトレーナー、あと黒いフード付きのパーカーとか、とにかく黒い服を着ることが多くなるんですけど、そんな夫を見て、あ、キアヌ・リーブスそっくりなんて思ってる。かなり勘違い妻なんですね、私。恥ずかしい。で、うちのキアヌは会社から帰ってくると、まず恋人たちと一緒にお風呂に入るんですよ。恋人たちといっても、 二人のマナ娘たちとかじゃないですよ。釣竿たちと一緒にお風呂に入ってるんですよ。もう毎晩のようにです。それというのも会社帰りに海で釣りをしてくるからなんですね。我が家は全然海なんて近くないんですよ。でもほぼ毎日会社の帰りに海を回って釣りをして帰ってくる。で、その釣り竿たちとお風呂に入ってるんです。しかもですね、この釣り竿たちに高いアクセサリーを買ってあげてるんですよ。色とりどりのリールっていうんですか。最初はゴールドのリールだけだったのが、ブラックでしょ、パープルでしょ。真っ暗な海で釣りしてんのに何のこだわりかと思うんですけどね。まあ、そのアクセサリーも帰ってきたら外してあげて、洗面所で丁寧に洗って、釣り竿ちゃんたちとお風呂ですよ。何の話してるんでしょう。この番組ね、うちのキアヌ時々聞いてるらしいんですよ。マジタカさんのお題、私を陥れようとしてません？まあ、何にしても趣味を持ってる人は素敵ですよ。キラキラ趣味人だね。というわけで、結婚した時の夫より好きになったのは趣味を持っている黒服キアヌってことで。ね、お互いですけど、機嫌を損ねると自由が利かなくなるんですよ。なんだこの本音。このお題、これでクリアしたでしょうか。では気を持ち直して、次にバトンを渡す番組紹介したいと思います。次にバトンを渡す番組は、新潟つながりで、新潟アットラジ袋さんです。この新潟アットラジ袋という番組は、バジルさん、サイズカさんという2人の男性が新潟から配信されている番組なんですけど、バジルさんやサイズカさんが購入されたもののお話ですとか、最近だと iPad とかヘッドホンの話をされてますね。あと18切符シーズンになると電車でお出かけされたお話などもされています。それからですね、バジルさんはお酒に関してとても詳しくて、お酒のお話などもされてます。で、私がネットラジオというものを知って初めて参加させていただいた番組でもあります。この新潟アットラジ袋ですけど、最新回ではKさんという女性のパーソナリティの方が初登場されてます。もうとても落ち着いた素敵な声の女性で、しかもサブカルチャーに明るい方のようなんですね。これから少しずつKさんのことについて紹介されていくということですので、ぜひ楽しみに聞いてみてください。それで、新潟アットラジ袋さんで話していただきたいネットラジオリレーのお題ですが、新潟県人とお酒ということでお話ししていただきたいと思います。特にバジルさんはですね、出張などでいろいろな場所でいろいろな人とお酒を飲む機会が多いと思います。新潟県人のお酒の飲み方について、ここがすごいよ新潟県人とか、ここが変だよ新潟県人っていうことで語ってください。めったな、尊厳の何も思い浮かばんてと言わずに、新潟アットラジ袋の皆さん、よろしくお願いいたします。これでバトンリレー無事に任務完了。あ、ほっとした。キラキラ趣味人仕事人、このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、その方の趣味お仕事へのきっかけや思いについてお話を伺っていくというコーナーです。今回は新潟国際映画祭の副実行委員長さんとして活躍されていらっしゃいます、永井光子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。まず最初にですけど、新潟国際映画祭というものについて簡単に教えていただけますか。
は
い、
新潟国際映画祭はですね、今年が第21回なんですけれども、
はい、
21年前からやってるわけなんですが、
はい、
今をさること21年前、
うん、
アジア卓球選手権が開かれた際にそれを記念して、うん、アジア映画祭のようなことが当時 新潟で開かれたわけですね、うん、その当時はまだ今みたいにあの韓流映画ですとか、うん、中国映画みたいなもの一般的に新潟で公開される機会が少なかったので、
うん、
新潟を取り巻いている韓国、中国、ロシアといった国の映画を新潟で見ることってのはほとんどできなかったんですね、
は
い、で、まあ、そうした映画を見る機会を作ることによって理解を深めようということで、はい、新潟市国際交流協会の設立とともに始まりまして、
はいはい、
まあ、それがまあ年月を経るに従って、
うん、
もう今あの韓流の映画も中国の映画も普通に見られるようになりましたし、
うん、今そうですよね。
そうですね、うん、で新潟市民の関心っていうのもそのアジアを出てもっと他のいろいろな国々に広がっているので、
はい、
アジアにこだわらず、
はい、
世界のいろいろな国や地域の映画を上映してその国への理解を深めようということで行われております、うん、
あ、最初は韓日本海のアジア地域の映画を上映するのが主な、
はい、そうですね、
役割というか活動だったんですか。
最初そういうコンセプトで始まったと聞いておりますが、
ただ徐々にもう今はもっと広い全世界的な、
そうですね、
範囲で広がっていっているんですね。
はい、
はい、今年で21年目ということですけれど、ね、永井さんはどのくらい関わられてるんですか。
ここ 4,5 年でしかないんで、
はい、
そのアジアの映画しかやってなかった頃のことですとかその設立当初のことは正直よく知らないんですけれども、
でも 4,5 年でもう副実行委員長さんされてらっしゃるんですか。
私も入って次の年から副実行委員長だったんで。
あ、そうなんですか。ここにあの関わられるきっかけっていうのはどういったことが終わりだったんですか。
もうあの怒られるかもしれないんですけどものすごく軽いんですよね。別にこう国際理解を深めたいであるとか、
うん、
世界の人々と交流したいなんていう気持ちはさらさらなくてですね、あのただ単に新潟に引っ越してきた時に、
はい、
近所に飲み友達でもできればいいなという、
うん、
ただそれだけ、
はい、
でちょっと実行委員会を覗きに行って、
はい、
もう数ヶ月後には副実行委員長ということになっておりまして。
そうなんですか。はい、あ、規模はそんな大きくないんですか。メンバーの方々のその人数的な。
実はですね、
はい、
あのまあ、数千人単位のお客様に来ていただいているイベントの割に、
はい、
実動部隊はあまり大きな声では言えないんですけど今年なんて実動部隊 2,3 人みたいな。
あ、本当少人数で頑張ってらっしゃるんですか。
よくやってるなと毎年言われますね。
飲み友達を得たいっていうところから始まって、
はい、
すごい活動に足を踏み入れられてますね。
あの飲み友達を増やすどころか本当に急激に知り合いが増えまして、
はい、
街を歩いててもこっちはよく覚えてないのにいろんな人に挨拶されるみたいなこと、
うん、そうなんですか。
そろそろ目的は達したなと。
よかったですね、
はい、
じゃあ飲み友達には困りませんね。
困りませんね、もう全く。
それであの新潟国際映画祭なんですけど実際今期は、開催はいつからいつなんですか。
来年2月12日土曜日から2月20日まで9日間の日程で行われます、
はい、2月ですね、はい、もう近いですけれど、
ね、
今準備でお忙しい時期かと思うんですが、
もうそろそろ大変なことになってきております。
もうこれはボランティアでされていらっしゃるんですよね。
あ、そうです、
ですよね、
はい、ボランティアで全く無償どころか持ち出しもありますよ。あんまりそういうこと言っちゃいけないのか。
大変な思いもされていらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
なんかこう大変って思われることってどんなことですか。
それはもうしょっちゅう全て大変といえば大変ですし、うん、面白いといえば面白いですし、
具体的には
そうですね、うん、あの普通素人が電話しないような大きな配給会社に電話をしなきゃいけないっていうのは何年経ってもビビりますね。
緊張しますね、
はい、
あ、そういうところに電話をして映画を上映させてくださいとお願いするわけですね。
はい、
あの当たりをつけるっていうか、
はい、
この映画にしようって思われるのも皆さんで相談して決められるわけですか。
そうですね、それは各実行委員ごとにこう持ってるアンテナの高さが違うんで、
はい、
もう年中アンテナを張ってる人はあ、これがいいなこれがいいなっていうのを少しずつ積み重ねていって、
はい、
でまあ秋ぐらいになるとこれって言って出してくるわけですけど、
はい、
なかなかあのすごく調べてもわからない人はわからないんで、
うん、
相談っていうよりはもうあの出す人は出す出さない人は出さないみたいになってしまうんですけど、
出てきたじゃあ映画の案プランから、はい、じゃあこれにしようっていうことで、
そうですね、
大きい配給会社に電話をかけられたり、
はい、
あ、個人レベルよりはもう新潟国際映画祭っていう看板を背負ってらっしゃるから平気かなとも思ってしまいますけど、
そうですね、あの後ろに役所があるっていうのは、うん、確かにそれは大きいですね。
あ、役所があるっていうのは
新潟市国際交流協会が主催に入ってますので、
はい、
個人が電話をするっていうよりは、はい、宮田市国際交流協会って言った方が通りはいいですし、
そうですよね、
まあ、こういう世の中なんで、うん、どこの配給会社さんもいろいろ大変なんでしょうけれども、はい、やっぱり確実にお金を払ってもらえるかどうかっていうのはすごく気にされる会社が増えましたね。
不況だからそうなんでしょうね。
だからうちは役所ですっていうのを前面に出すと、うん、多少安心していただけるかなって、
ね、安心してじゃあ配給しますよっていうことで受けていただけるんですか。
そうですね、はい、
まあ、でも緊張もされる
しますね。これも毎年やっぱり嫌ですよ。
そうですか。
だからもうここはあなたやりなさい、ここはあなたやりなさいみたいな感じで、うん、押し付け合いみたいな。
誰が電話するか。
そう。
2、3人で押し付け合って。
押し付け合いになりますよ。
大変な思いをされながら映画を決められてるということですけど、はい、じゃあ逆にですね、これやっててよかったなって思われるようなこういい場面とかありましたら教えてください。
そうですね、
その飲み友達が増えた以外にですね。
飲み友達が増えた以外に、
はい、
例えば自分が立てた企画が実現できるとか、
うん、
自分がやりたい映画を上映できるっていうことに喜びを見出す人もいるんですけれども、
はい、
私はお客さんの顔を見てお客さんと接するのが好きなんだなということにここ 2,3 年でやっと気がついたような状態で、
はい、
何が楽しくてやってるのか自分でもよく分からなかったんですけどね。
初めは、
はい、
楽しみ自体はそんなに分からなかったけれども、
分からなかったですね。
お客さんがじゃあその映画を上映される当日が一番楽しみっていうことですか。
それもあります。もう年から年中通じていろんな方に声かけていただくんで、
はい、
もう何年経ってもあの映画見たのよ楽しかったわって言って声かけてくださる方もいれば、
はい、
あの時のあれは何だったんだってこういう言ってくださる方もいて、
でも覚えてらっしゃるってことです
か。よく覚えてるよね、5年も前の作品をみたいな。
普通の映画館でなかなか上映される映画じゃない映画を取り上げてらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱこういう機会じゃないとかけられないものっていうのはあるんです。どうしても、
はい、
長尺ものですとかね、
はい、
なんか3時間超えるとか5時間あるとか、そういうものってのはどんなにいい作品でも普通の商業館ではやっぱりかけにくいんですよね、うん、
はい、
どういうふうにチケットを売ったらいいのか、やっぱ5時間となると普通のチケットっていうわけにいかないですし、
はい、
なかなかお客さんは二の足を踏むじゃないですか、そんなに時間を取られるとなると、
うん、
そうですね、そういった作品を見る機会っていうのは、
はい、
ある意味ものすごく儲けなくてもいいっていう、こういった機会でないとかけられないですし、
営利目的じゃないからこそできるっていうこともあるわけですね。
あと聞いたこともない国の映画ですとかね。
例えばどんな、
ボリビアとかあったかな、
はい、
ボリビアはなかったか、名前が出てこない、
うん、
ね、南米の方の小さい国ですとか、
はい、もう上映されたけど忘れちゃった、
もう上映されたけど忘れた。あとアフリカですとか、
はい、
そういった、
そんなこう日本からしたら名前があんまりメジャーじゃないっていうか出てきにくい、
私の思い出せないような名前の
出てきにくい国でも映画って作られてるものなんですか。
そこがまず驚きですよね、
はい、
映画産業があるのかっていうこと自体、う
ん、あるんですね。
そう、それで、あ、ここに映画作ってるんだっていうことがまず驚きである、うん、でじゃあ年間に何本ぐらい作られてるんだろうかとか、うん、そもそも俳優さんっているんだろうかとか、
はい、
そういうふうに興味を持ってちょっと調べてみるだけでも、うん、
はい、
また新しい世界が広がるというか、
新しい世界広がってきますね。
そうですね、
はい、じゃあ最後に PR を何かあれば、はい、どうぞ。
新潟国際映画祭、年中ボランティア募集中です。正直大変人手が足りません。当日ほんの1日だけでも手伝ってくださる方でもよろしいので、
はい、
いつでも募集しております。お問い合わせは 025-225-2727 財団法人新潟市国際交流協会までお気軽にお問い合わせください
ということだそうです。ちなみに当日だけでもいいボランティアさんですと、はい、そのくらいだったら気軽に行きたいなって思われる方いらっしゃるかもしれないので、
はい、
当日だけだったらどんなボランティアの仕事が、
場内整理ですとか、
はい、
チケットのもぎりですとか、
はい、
まあ、そういったような感じですね、
はいはい、じゃあそのくらいのお手伝いをしてくださる方でも大歓迎っていうことですので、
はい、
もう一回新潟映画祭の期間を、
はい、来年2月12日土曜日から2月20日まで、
はい、
9日間です、
はい、
会場はクロスパル新潟4階映像ホールと新潟市民映画館シネウィンド、 こちらの2箇所になっておりますので、ご自宅から近い方でもどこでも好きな会場を選んでいただいて、1日だけでも半日だけでもお手伝いしていただければと思います。
あと、あのお客様として見に来られる方もも
ちろん
大関係ってことですよね。はい、はい、今日は新潟国際映画祭の副実行委員長さんをされていらっしゃいます永井光子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。今回はネットラジオリレーという企画に参加させていただきました。バトンを渡してくださったマジタカネットラジオさんですが、この11月末で開局5周年を迎えられたそうです。おめでとうございます。この場を借りてお祝い申し上げます。リンクを貼っておきますので、皆さんもよかったら聞いてみてください。今回はいつになくたくさんリンクを貼らせていただいてます。ネットラジオリレーの企画をされているブログ、キーボードで昇竜拳さん、バトンを渡してくださったまじたかネットラジオさん、バトンを引き受けてくださる新潟アットラジ袋さん、そしてコーナーキラキラ趣味人仕事人で話題に上がった新潟国際映画祭のホームページですね。いずれもリンク貼ってありますので、興味があるという方クリックして訪ねてみてください。番組同士でつながるというところも結局は人とつながるわけで、やっぱりつながりができるって嬉しいです。インタビューに答えてくださった永井さんも飲み友達ができたとか、いろいろな人に声をかけられるのが嬉しいって言われてましたよね。私もいつもこの番組を通してつながってくださる皆さんに感謝してます。ありがとうございます。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。 VIVA マイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、人とつながれると嬉しいトミーでした。キアヌもつないどかないとだ。自分らしくていいじゃん。バイバイ、またね。